ですね。皆さんいかがお過ごしですか？私はですね、9月の黄金のコメディフェスティバルに参加する一撃必殺さんでの稽古が始まりました。もうね、コメディなんですけど、ホラー大好きの私には最高楽しいお話になりそうなので、ぜひぜひね、見に来てください。基本一撃さんは当て書きをね、役者に対して合う役を書いてくださるので、見てくださると、あー、小林ってやっぱりこういうやつなんだなっていうのがすごいわかると思うんで、ぜひぜひ遊びに来ていただけたらなと思います。キャラ設定見てね、俺じゃんって吹いたんで、これをやってもらいますみたいなのが LINE で回ってきて、うわー、みんなだーみたいな、そういう感じでした。もうチケットは発売しております。一撃必殺さんのチケットフォームから、備考欄に小林の名前を書いてお申し込みくださいますと幸いです。それからね、貞子対かや子を見てきましたー。もうね、くっそくっそ面白かったです。エンディング世紀末だよ。もうさ、たまらんですよね、もうね。ラストもう笑いをこらえられなくて、私一人劇場でクスクスしてたんだけど、劇場が、まあ、平日の夕方でガラガラすぎて、みんながどんな、対応して見てたのかちょっと気になってたんですけど、もう一人私は大爆笑してました。角川さんはあれが40周年の映画でよかったですかね。ちょっとね、私不安です。あと、最後の呪いのビデオも本当に面白かったんで、これから見に行くよって人はぜひぜひ楽しんでください。1800円で笑いに行けばいいんじゃないですかね。はい、番組説明です。みんなで楽しい映画をもっと楽しもうぜというテーマのもとですね、役者は私小林彩乃が映画への愛と、そして共生と土下座の精神でお届けしている番組でございます。目指せ作品との駆け足というわけで、興味が湧いたらぜひレンタルショップなどで手に取ってみてください。はい、今回は邦画続きです。卓球温泉を予定してたんですけど、 DVD がなくて VHS を私手配しましたので、ちょっと届かなかったんで、次に回してですね、次回にやろうと思ってたのど自慢をやろうと思います。後半はですね、モンティパイソンの人生競争曲をやろうと思います。それでは行ってみましょう。よければご一緒に。
この番組は株式会社アルファの制作でお送りします。
素敵な恋愛は大人の人生を変える、ロミレー泉のゼロ学恋愛ホスピタル。運命分析学による5分間の恋愛トーク。恋人、夫婦、片思い、募集中の方、どんどん楽しい恋をしてくださいね。ロミレーがお手伝いします。人生楽しくいきましょう。隔週日曜日ポッドキャストで配信中。
Try to the next stage アルファ
私のレビュー。すごく綺麗な曲が流れておりますが、はい、テーマに挙げた映画について小林が、あいや、感想を語っていくコーナーです。どんどん行きましょう。基本情報、のど自慢は、NHK の人気番組、のど自慢を題材とした、1999年、もうそんなに出すのちょっと嫌になっちゃうね。日本のハートウォーミング映画でございます。コメディですね。監督は、井筒和幸監督。ピンク映画発信の方ですね、この方ね。一時期バラエティとかでもよく出てらっしゃいましたが、最近はどうなんですかね。私ちょっとテレビ見ないもんですから、テレビ見ても、洋ドラが流れてたりとか、DVD をね、こう、DVD、ブルーレイとかをこう、かけちゃったりとかするもんですからね。ちょっとわかんないんですけど、井筒和幸さんがやってます。ビッグショーハワイに歌えばとか、パッチギなんて結構話題になったような気がしております。今回調べて、うわーってなったのは、さすらいのトラブルバスターっていう、ね。作品があるんですけど、こちらを監督してらしたんですよ。で、私これ、影山民夫先生のシリーズの小説で、何でも屋さんのね、宇賀神さんっていう人が主人公の、作品、まあね、シリーズで4作、5作、6作ぐらい出てるかなーっていう、小説で、私ほんと大好きでこれも読んでたんです。影山先生のご本が好きで、すごい読んでたの。で、何かの映画を借りた時に宣伝入ってて、うわーってなって走ってレンタルしに行った記憶があるんですけど、あれ、伊豆さんが撮ってたんですね。加賀たけしさんが主演をしてて、ちょっと小説よりも線の細い宇賀神さんだったんだけど、でも、ノリがすごく CM からもわかる小説をちゃんとやってくれてるわ感 があって、すごく嬉しくて、めちゃめちゃ見たのを覚えてます。で、あと、主演は、最近はファインディングドリーでしょうかね。室井さんです。室井茂さん。で、やっぱり猫が好きとか、もうやっぱりね、いいですよね。あとは、同じく井筒監督のさっきも言ったハワイに歌えば、こちらは、この、のど自慢のキャラクターの、その後の話なんで、私それ知らなかったんでね、今回借りればよかった、見たいなと思ってます。今更知ったんでね、見なければいけないなと。それから、ハウンドドッグの大友康平さん。ね、ドラマとかでよく見るなって感じ。ハスキーボイスがね、かっこいいですよね。今回もね、歌超かっこいいです、ほんと。また会う日まで歌われてます。はい。他にもね、大好きな役者さん、たくさんで困っちゃうねっていうような感じなんですけど。まあ、お話はその、のど自慢をめぐって、のど自慢に出場するっていう、街ぐるみでね、その街に住んでる人とかがこう頑張って、自分の人生をいろいろ抱えつつ、いろいろ背負いつつ、のど自慢大会に出るよっていう、引きこもごもなんですけど、まあ、主演の室井さんはどんな役かっていうと、落ち目のというか、当たったことがない、演歌歌手で、で、そのね、地方の土佐回りしてる中で、自分の地元にちょっと帰って、そしたら、その地元で、のど自慢やるって言ってて、で、友達の同級生かなんかが、エントリーしたけど、お父ちゃんにめちゃめちゃ怒られて、もうじゃあいいもんって言って、家出するときにこう、その出場のね、はがきをペンって投げていくんだよね。で、そのはがきを取った室井さんは、その友達の名前で、本当に歌が自分が好きだっていうのを思いながら、出るんだよね。っていう、それがまあメイン、いくつかメインの人たちがいるんだけど、あとは大友さんは、仕事なくなって、焼き鳥屋でバイトし、研修を受けてるお父さんだったりとか。いろいろね、いるんだけど。まあ、その群像劇なんですわ。で、群像劇ってどんなのって言われると、ほら、ラブアクチュアリーみたいなやつです。それぞれがそれぞれの人生を送ってて、それが一つの場所に集まったりとか、一つのテーマに、向かっていくっていうようなね、話。で、この映画ではその、場所。というのが、そのテーマっていうのが、のど自慢の会場なわけなんだけど、群像劇っていうもののいいところは、同じものに別々のところから向かう人たちを見ることで、いろんな立場のいろんな人生があって、それがどれも、とっても愛おしいなっていうことに気づけることだと私は思います。改めてね、思えることだなって思います。で、今回歌われる曲もすごくどれも良くて、トゥモローだったりとか、花だったりとか、上を向いて歩こうとかね、カントリーストロングの時に、もう言ったんだけど、歌うだけではなくて、それを伝えるのに乗ってくる背景とか心情っていうものが、まあ、私たち日本人でこれ邦画だから、とてもわかりやすい。で、ショートショートでこう、その人たちの人生を引き込む後も見ていけるので、それもすごく、乗りやすいのかなって思います。で、特にね、エンディングの上を向いて歩こうの替え歌は本当に素晴らしい。私、未だに、口ずさんじゃうんだけど、幸せは歌と共に、幸せは歌の中にっていう、上を向いて歌おうになってるんだけど、涙がこぼれないように上を向いて歌おうよっていう歌になってて、もう本当に染みるんで、エンディングまでじっくりじっくり見てください。それでは次行ってみましょう。
ジャスト5分だ。いい映画。見れたか。
オリジナル短編小説を心を込めて朗読いたします。
朗読なんに5分で聞けるオリジナルストーリー、
各週木曜日ポッドキャストで配信中。ゆっくりと想像するひととき、いかがですか。
Try to the next stage アルファ。
みんなのというわけで、今回はですね、リクエスト消化というわけで、魚肉さんからお便りをいただいた人生競争曲を、紹介したいと思います。基本情報です。人生競争曲、これね、モンティーパイソンズ・ザ・ミーニング・オブ・ライフ、すごいタイトルですよ、は、1983年、に公開されたモンティーパイソンの4作目にして最後の映画です。全3作品とは異なり、この映画のみ、日本では劇場未公開。まあね、 見たらわかる。うん。なんで公開されなかったか。見たらわかる。パイソンズ全員がグループとして制作した最後の作品だそうです。モンティパイソンは、そもそも何かというと、イギリスの代表的なコメディグループです。明らかにモンティパイソンを話題にしている場合、単にパイソンズっていうこともあるので、覚えておくとパイソンズって、ああ、モンティパイソンねって覚えてください。で、モンティパイソンは、グレアム・チャップマンさんと、ジョン・クルーズさん、テリー・ギリアムさん、エリック・アイドルさん、テリー・ジョーンズさん、マイケル・ペイディンの6人で構成されます。で、テリー・ギリアムは好きな役者さんがね、私未来世紀ブラジルにハマってて見た記憶があるんですけど、ね、お話の概要としましては、まあ、大のタイトルのね、The Meaning of Life、人生の意味とは何ぞやという意図が込められている、映画なんです。で、人生、つまり誕生から死までをテーマにした、おっきいよ!コメディなのにおっきいよ!で、人生とは何かっていう問うね、スケッチの数々で、構成されています。まあ、小話のね、ショートショートみたいな感じなんです。で、そしてラストには、直接的な結論がちゃんと提示されますよっていう。で、ちっちゃいお話としては大きく7つ。それから、オープニングに、全然関係ない、ショートムービーをこれから上映しますみたいなところから始まって、はい?っていう、なる、まず最初からそんな感じっていうね。で、前作に続き、敬意に対して中指を立てる姿勢はメンバーが40歳を過ぎても変わらないが、エログロネタやブラックさはより充実し、過激な作品に仕上がっていますと、いろいろなところに書いてありました。実験的な演出も多いと。名シーンや傑作、スケッチも数多く存在するが、一方で打作も多く、パイソンズ自身にとっても満足のいかない作品となったって書いてあるんですけど、まあ私、初めてモンティパイソンをですね、ちゃんと意識してみたんです。で、これを、取り上げてくださいって言われたきっかけが、この間のペグちゃんのね、モンティパイソンの映画だったんで、ミラクルニールだ。ミラクルニールだったんで、モンティパイソンってどういうあれかなと思いながら。まあ、まあ、あれも、今思えば、この映画を見てから、今ね、ミラクルニールを思えば、ああ、まんまだったんだなって思うことができるんですけれども、なんつうんすかね。お笑いでいけば、シュール系なの。で、私の好きなシティボーイズ系なので、私はとても大好きなんだけど、ただ、シティボーイズには、エロとかはないので、もうね、だってね、いくつか話があるって言ったじゃないですか。で、二つ目ですよ。二つ目から、まあ、それは宗教の話になるんだけど、宗教と人生みたいな話になるんだけど、宗教で切り込んでくるかって思ったら、宗教で、うちの宗教は、いくら、精子を出しても大丈夫みたいな話になって、はい?って、もうね、スペルマ万歳みたいな話になるんですよ。私これ大丈夫なのかなって喋ってて思ってますけど。万歳っていう話になって、それがね、しかもミュージカルになっていくんです。で、子供の前でたくさんいるんだよ、子供が、その家族には。で、お父ちゃんが、ごめんね、失業しちゃったと。で、でも、ね、うちらの宗教はこんなに素晴らしいんだよっていうことを、クソみたいに作っちゃった子供たちの中で、解き始めるのね。そしたら、こうして子供たちが一緒に歌うの。スペルは万歳っつって。で、街の人たちも一緒に踊ったりするのね。もうね、意味わかんないでしょ。それがね、2話目だよ。まだ2話目だよ。7作とか、7話あるうちの2話目。もうね、そこで、とりあえずパーンって頭なるよねっていう。で、学校の中で、ね、いろいろ死因学校みたいなところで、神様ありがとうみたいなお祈りをしたりとか、その神様についての勉強したりとかするんだけど、神様は私たちのおべっかを許してくれていつもありがとうみたいな、もうこれはクソだなと。最高にクソな面白い映画でした。で、私はこの作品はメンバーの、まあ、カンヌ映画祭特別審査賞みたいな、審査員賞みたいなのをもらったらしくて、まあメンバーはそんなに好きじゃないとは言ってるみたいですけど、この映画見ると人生に悩むっていうことがどうでもよくなる作品です。私の中では、タイムボカン知ってる?みんな。山本正幸さんってわかるかな?タイムボカンシリーズの歌をすごいずっと作ってる人なんですけど。で、私タイムボカンのアルバム持ってるの山本正幸さんが歌ってる。すごいアルバム。4枚組ぐらいの。これね、頭おかしくなるんだわ。もうね、だって、どこから来たのか、ご苦労さんでタイムボカンみたいな、そういうもう、なんか中身ないそういう曲が、いっぱい4枚分入ってるわけですよ。もうね、 それだったの、私の中の人生どうでもよくできるバイブルみたいなものが、この瞬間に、ついをなすものになりました、この映画が。どうでもよくなる、人生が。あ、こんなもんなのかなって思うので、ぜひぜひ見ていただきたい。もう私、いろんなことをこう、ピー入れられないかなって思いながら喋ったけど、面白いんで見てみてください。はい、人生競争曲ですか。次行ってみよう。
ジャスト5分だ。いい映画、見れたか。
ねえねえ、映画見に行かね。
この前も言ったじゃん、別のとこがいい。
そんな彼女の無理難題に直面しているあなた、劇場へ遊びに来ませんか。劇場が分かりづらくたって、有名な人が出てこなくたって、大きくなくたってやっていることは同じです。そんな小さな劇場の中身をヘンテコトークで紹介しちゃいます。僭越ながら番組内容を変更して、シロが演劇情報をお送りします。各週水曜日、ポッドキャストで配信中。お芝居、一回見てみない？
Try to the next stage. アルファ。
のど自慢、それから人生競争曲、興味持っていただけたでしょうか。少しでも興味持たれたら、ぜひぜひレンタルショップなどで手に取ってみてください。さて、次回は、邦画を紹介しようね月間の第2回目、本当は今回やるはずだった卓球温泉を、ご紹介したいと思うのですが、皆様の手元にはないと思う、この作品。あのね、ツタヤでなくて、あれないなと思ったんだよね。で、じゃあしょうがね、買うかと思って、あのアマゾンとか楽天とか見たら、VHS しかなくて、そりゃねえわと思って、私あれすごい好きだったんだけど、もう松坂慶子さんも大好きなんだけどね、この作品のおかげで。私の中ではかなり上位の邦画なんだけど、まあとりあえず紹介していきます言っちゃったから、あのみんな頑張って見てみてください。あとは思い出してください。はい、というわけで、ご意見ご感想、この映画も取り上げてというリクエストとか、豆知識とか、紹介 した映画見たよとか、次回の映画好きだよとか、もちろん普通の玉こちらまでお願いします。just5@alpha-radio.com でございます。小林個人のツイッター、@mannata0512 で、リプや DM でもぜひぜひお話ししてくださいませ。というわけで、ではまた次回。
この番組は、株式会社アルファの制作でお送りしました。
ジャスト5分だ。いい映画見れたか。
ジェシカの豆知識。本日収録している7月4日は、昨日かは、キャップくんの誕生日。みんなわかるかな？キャプテンアメリカ、スティーブ・ロジャースくんの誕生日だよ。すごくない？独立記念日生まれだって。ちなみに、前日、7月3日は、トムちゃんことトム・クルーズと、そしてなんと、戸田恵子さんの誕生日です。はぁ、今日もお腹いっぱい。おやさん、美味しい映画、いいちょ。
ジャスト5分だ。いい映画見れたか。